皆さんおはようございます。おはようございます。ロビーにいる方もぜひぜひ中に入ってきていただいて、今日、クリスマスのスペシャルメッセージを聞きたいと思いますけれども、皆さん、クリスマスということで一緒に、メリークリスマスと言いたいですけど、いいでしょうか。クリスマスよ、こんな感じ。一緒にメリークリスマス言いましょうか。せーので、お隣の人にも声かけてあげてください。メリークリスマス本当に、来てくださってありがとうございます。私にとっても、クリスチャンの皆さんにとっても、そしてイエス様を知らない人にとっても、このクリスマスはとても素晴らしい、時です。私にとってごめんやけど毎日がクリスマスです。でしょ。毎日がイースターです。でしょ。毎日が十字架ですですね。本当に私のうちにいつもイエス様がいてくださって、それはイエス様が生まれてくださったゆえ、イエス様が私のために来てくださって、十字架にかかってくださった、私に平和を、完全な平和をもたらしてくださった、今日はそれをお祝いしたいと思いますけれども、いいでしょうか。皆さん一緒に、今日神様の言葉を聞きたいと思います。今日は新しいシリーズが始まります。先週まで、聖霊様のシリーズ、聖霊様が私の内側に、住んでいてくださる、そのようなメッセージをさせていただきました。今日メッセージを作っている中で、うわ、このメッセージは続きだなと思うんです。でも皆さんよく考えたら、私たちのこの教会の土台はイエス様の無条件の愛ですね。イエス様の無条件の上にあって、聖霊様の働き、これを私たちは一番に大事にしています。それは神様の愛のゆえに、私たちがその中に生きているからです。今日は、続けてイエス様がまた私たちの中に生きてくださる、でも今日はクリスマスの素晴らしいスペシャルメッセージをしたいと思います。新しいシリーズは彼の素晴らしい愛です。イエス様は2000年前、私たちのために、生まれてくださって、同じように神様の性質を持っていた、 100% 神様でしたけれども、 100% 人間として生まれてくださいました。それは私たちに寄り添うために。高い位置にいたら私たち、おお、神様神様って言うけど、高い位置にいたら低い人の心がわからないんです。私たちは大人の時代もありますけど、子供の時代もあります。わかります。子供の時を通ったから大人の時代になって、子供の気持ちがわかるんです。でもイエス様は同じように私たちと共に歩かれました。でも考えてみると、イエス様は馬小屋で生まれるという、宿もなくて臭い、なんかにまみれてる、想像に任せる、フェイスブックにも流れるからやめときます。そのように低くなって私たちのところに来てくださいました。それは神様の愛です。私たちと共にいることを知ってほしかったから、私たちがそばにいるよ、神様がそばにいるよ、あなたのすぐそばにいて、すぐに一緒にいて、どんな時も助けるよ、その心でした。今日のこの最初のシリーズのタイトルはインマヌエルです。大好きこの言葉。今年私にとって、本当に大きな言葉です。少し前、6月ぐらいでしたかね、私メッセージした時にも、このインマヌエルという言葉について少しだけ話したんですけど、聖霊様とのこの時間を、私が新しくこう関係をしている中で、本当にそれはイエス様の無条件の愛から、聖霊様の中に安らぐということを私が知り始めた時なんです。知り始めている中で、ジョー先生が亡くなって、本当にこう辛いシーズンを通ったんですけれども、だからこそ私が神様に頼るようになりました。で、このメッセージを私ね、今年やり始めてちょうど1年ぐらいになるんです。まだほやほやなんです。こんなのやったんです最初ね。こんなんやったんです。でも私はこのチャレンジをしたからこそ、聖霊様が私の中に来てくださって一緒にいることを経験しました。自分の無力さを見るときに、聖霊様があまりにも力がすごいから、日曜日の礼拝をしているときに、毎日の生活の中であまりにもすごいので、自分が本当に 自分は置いて、神様があまりにも素晴らしいからこの力に頼ろう、それを私は学びました。そのシーズンの時に、その時に、ケリー先生家族がアメリカに休暇に、2ヶ月ぐらいでしたかね、帰られる時がありました。でその時に、オスカー、犬のオスカーを預かって散歩していたんです。もう大好きオスカー、もう本当に可愛くて、真っ黒の犬なんで画面に乗らないんですね、映しても黒やから見えないから。で今日ないんですけど、散歩してたんです。だその日はあまりにも月が美しくてすっごく綺麗だったで、散歩しながらこう月を見てたんですけど、はあ、なんか月と一緒に歩いてる、もう今まで知ってますよね、そういうこと知ってるんだけど、なんか一緒に歩いてるなと思ってた時に、私の心の中にインマヌエルっていう言葉が響きました。わあ。で私はそのインマヌエルという言葉を理解しているので、ヘブル語でインマヌエルというのは、神様が私たちと共におられるという意味なんですね。そのインマヌエルという言葉が響いた時に、本当に私の心が喜んで熱くなって、あ、本当に神様ありがとう、この月を見るときにあなたを思い出します。この空を見るときにあなたを思い出します。わあ、あなたの手の中にすっぽり私は入れられてる。この自然を見るときに私が一緒に歩いてるよっていうことを示してくださるのを分かるようになったんです。皆さんそういうの分かりますよね。ある日突然そのようなことが見えるようになるんです。でイヤホンで、その時ちょうど散歩をしながら、音楽を聴いてるんですけど、その音楽からもインマヌエルもう本当に嬉しくて、神様はこうやって私たちに声を聞かせてくださいます。私たちが見るフォーカスを変えて、イエス様が共にいてくださる、イエス様の愛をもっと知りたい、あなたのことをもっと知りたい、そう願い始めるときに、聖霊様の中に行きたいと思い始めるときに、私たちの内側に変革が起きて、そのようなことが見え始めます。そのようなことが聞こえ始めます。私たちに恐れがあります。でもその恐れを取るのも私たちの力じゃない、それはイエス様の仕事。私たちの恐れ、私たちの苦しみ取ってくださるのは聖霊様の仕事なんです。で私はそれを今学んでいる途中です。一箇所御言葉を読みたいと思いますけれども、マタイの福音書1章の18から23節の中に、このインマヌエルっていう言葉がイエス様が生まれる、誕生する、その時にも使われてて、700年前の予言の中にもこのインマヌエルっていうところが書かれています。今日は、クリスマスということで、このマタイのところからお話をしたいと思います。イエス・キリストの誕生は次の通りです。母マリアはヨセフと結婚していました。ところが結婚する前に聖霊によって身ごもったのです。婚約者のヨセフは神の教えを固く守る人でしたから、婚約を破棄しようと決心しました。しかし人前にマリアの恥をさらしたくなかったので、密かに縁を切ることにしました。ヨセフがこのことで悩んでいた時、天使が夢に現れて言いました。ダビデの子孫ヨセフよ、ためらわないでマリアと結婚しなさい。マリアは聖霊によって身ごもったのです。彼女は男の子を産みます。その子をイエス、救い主と名付けなさい。この方こそご自分を信じる人々を罪から救ってくださるのです。このことは皆神が預言者を通して語られた次の言葉が実現されるためです。ここからですね、イザヤ書の700年前に預言された箇所です。見よ、処女が身ごもって男の子を産む、その子はインマヌエルと呼ばれる。このストーリーをこう思い浮かべている中で、すごく感じたのが、ヨセフ自身、人生の喜びの時、ターニングポイント、人生でまたとないチャンス、マリアと結婚して心が喜んで踊ってる時なんですよね。結婚する前、皆さんそれは、悲しんで苦しんで結婚するを目の前にするとなかなかいないと思います。彼女を待ちわびて心から喜んで愛しているマリアと一緒に結婚できる。でもその時にヨセフが知ったのはマリアが妊娠したということ。で彼女はこの聖書の中にも書かれてますけれども、彼女を密かに晒せようとしたと書いてあります。 ということは、ヨセフは悲しみのどん底だったんです。婚約を破棄してどん底で、マリアから離れようと決心しました。でもここからも、あ、神様はヨセフと、神様はマリアと一緒にいて、インマヌエルの印を彼らに与えてくださったのを感じました。彼らとも共にいた。私たちがこれから見るのは、私たちが通っている人生の中で、私たちがハッピーであったにもかかわらず急降下して悲しみを通るときに、必ずこのようにして、ヨセフは天使を体験しました。天使が来て天使の声を聞きました。でも皆さん考えてみたら、私たちはこうやって歴史を振り返ることができます。聖書を通して起きたことを振り返ることができます。でもヨセフにとっては、その大きさを見えないんです。ヨセフにとったら悲しみのどん底です。でも彼は天使が現れて、神様の愛のゆえに、あの700年前に予言されたあの救い主、インマヌエルと呼ばれる、私たちと共におられる神が、あなたの息子として生まれる。それは聖霊によって身ごもっています。恐れずに結婚しなさい。これ私たちにとっても、神様はいつもこのような方です。いつもあなたに声を聞かせてくださる。私たちが静まるときに、私たちが恐れの中にいたとしても静まるときに、聖霊様は必ずこのように声を聞かせてくださいます。もう一つ、このイザヤ書の中から、この生まれてくるイエス様について、書かれている箇所がありますので、このインマヌエルという神がどのような神様か、一緒に見たいと思います。イザヤ書の9章6節の中に、このようにあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。これイエス様のすべて名前です。インマヌエルと呼ばれる、私たちと共にいてくださる方、その方のお名前です。今日はこのポイントをすべて取って皆さんとお話ししたいと思います。一つ目、不思議な助言者です。素晴らしい助言者、この世の中にはたくさんのアドバイスしてくれる人、たくさんの、助言をくれる人、学校の先生だったり友達だったりお医者さん、私たちの心が苦しんでいる時にカウンセラーもいます。でも本当に素晴らしいこの助言者、1ヶ月ほど前ですけど、私がメッセージを作っている時、金曜日、あさって、皆さん自分の、もし自分の人生になったと思って考えてくださいね。あさって私はメッセージをしなければいけない。で、メッセージノートを開けました。開けた時に最初に聞こえてきた声が、このメッセージ薄っぺらいねって言われたんです。ショックじゃない？約1日半後、睡眠時間入れたらもっと短くなる。どうする？作って。薄っぺらいって言われた。でも恐れが来ました。その時に聖霊様の中に静まって、私の恐れを取ってください、そういう会話をしてたら、聖霊様がすぐ来てこのように語ったんです。私が流すから、あなたは信頼していなさい。私が流すから、あなたは信頼してなさい。どっちが素晴らしい助言者でしょう？どっちがあなたにとって素晴らしい助言者でしょう？私たちは人生を歩くときに必ずこの恐れの声がやってくるんです。あなたはできない。できるわけないじゃない。今まで失敗してきたでしょ？今までの人生振り返って失敗してきたでしょ？トライしてもトライしても失敗してくるでしょ？このチャレンジする、この恐れてチャレンジする心、いつも持ってるでしょ？そう語ってくるけれども、それ私たちの生きてきたこの人生で築き上げられたこの壁のようなもの、要塞があるんです。でも私たちがイエス・キリストを救い主として受け入れた時に、聖霊様がこのように語ってくださるんです。不思議な助言者としていつも私に語ってくださいます。昨日も私にとってとても大きなイベントがあったんですけれども、クリスマスシーズンなのでいろんなところでイベントがあってますね。そのイベントの中でも聖霊様が一日中いたんです。聖霊様が一日中体験したんです。その中で、その中にいるときにどうなると思います？ とってもリラックスするんです。あったかいお父さんの心がそこにあって、で私大体ライブ終わったらものすごい筋肉痛になるんです。あの歌うので、歌ってジャンプしたりするのですんごい筋肉痛になって、で緊張するので体も硬直するんですね。だとても体って疲れる、でも筋肉痛がないんです。なぜならお父さんの心がそこにあって、私はそこに安らぐことができる。で私たちのアイデンティティは聖霊様の中に安らぐことなんです。助言者がいるから私たちを導いてくださる。どんな中にいたとしても導いてくださる。それが私たちの素晴らしい助言者です。2番目のポイント、力ある神。力ある神。あの皆さん2016年に出た映画なんですけど、Reason という映画見た方いますかね。復活という映画見た方、イエス様が十字架にかかってからの話見た人います？うっそー、見てください、ぜひぜひ見てください。あのすごく良かったんですけど、それはイエス様が生まれてじゃない十字架にかかるシーンから始まるんですけども、その中でとても興味深い、シーンがあったんです。それは総督のピラト、イエス様を十字架にかけた張本人と、かけた人と、司令官のクラディウスっていう人が出てくるシーンがあって、それはローマ人なんですね。で、あのこのユダヤ人たちを迫害していつも苦しみを与えてました。税金を取る、いつも暴力の中にあるイスラエルの人たちはとても蔑まされていました。でその人たちにを治めてたのがローマ人だったんですね。いつも支配されてたんです。で彼らの聞いてた会話をこう見ていたんですけれども、お前はどの神様に祈るんだ、お前はどの神様に祈る、私は知恵が欲しいから知恵の神に行くわって言うんです。でその司令官は戦いに勝利しないといけないので、じゃあ私は戦いの神に行く。日本ももちろんそうですね。学問の神様、知恵の神様、病気の神様、いろんな神様がいます。それを見たときに、うわーなんと力ある私たちの唯一の神でしょうと思ったんです。私たちの神様は、私たちの中にいる神様は、すべてにおいて私たちの問題、私たちの過去、私たちの将来のすべての状況取り除きました。それだけでなく、私たちの心の問題、私たちの心にある恐れ取り除いたんです。その神様たちは知恵をあげるよね、神お金もあげるよ、くれたとしても、私たちの恐れ、またお金がなくなるんじゃないか、その恐れはどうするの、病気になってしまう、その恐れはどうするの、また恐れが来るよ。私たちの神は唯一で力あるお方です。その状況もすべて取り除いてくださいました。根こそぎです、根こそぎ。十字架の上でも完成されています。私これを見たときにすごく喜んだんです。すごく嬉しかった。私たちの神様はあそこに行って、ここに行って、ここにお賽銭入れてしなくても、私たちの心の中に、心にいるんです。インマヌエルの神は私たちと共におられるんです。すごいよ、ここにいる全員に対して、人類のすべての人に対して聖霊様共にいてくださるんです。でもイエス・キリストを信じるなら共にいてくださる。こんな恵みはない、こんな恵みはない。次のポイントに行きましょう。永遠の父、永遠の父です。次のポイントです。イエス様がなぜ来てくださったか、それは父の心を持って来てくださった。私はそれをいつも覚えていたい。イエス様が愛を持って来てくださったのはお父さんの心なんです。お父さんがあまりにも皆さんがこの苦しんでいる状況、あまりにも悲しんでいる状況をそのままにしたくなかった。さっきも言いましたけれども、インマヌエルとこう月を見てた時にすごく感じたのはお父さんの愛だったんです。お父さんはいつも一緒にいることを教えたいんです。あなたから片時も離れたくない、あなたから買った時も離れたくない、良いもので満たしたい。前回のメッセージでも少しだけ話したんですけれども、この天地創造のこと、創造のことを考えるとすごくエキサイトするんです。なぜかというと、6日間すべてのものを作りました。 わかりますね。太陽を作り、この緑を作り、花たちを作り、動物を作りました。でももし皆さん考えてください、私たちが6日目ではなくって1日目に私たちを作ったとしたら、何にもない状態で私たちを1日目に置いて、はい、山想像しなさい、山作って、川水沸かして、羊たちを自分で作って、あなたたちの仕事はこの地球をあなたたちの手で生ますことです。神様それをしなかった。すべてを良いもので満たした時に私たちを創造してくださった。これは神様の愛なんです。お父さんの心ですよ。私たちにいつもいることを知ってほしい。この地球を見るときに、この自然を見るときに、一緒にいることを味わってほしいんです。大空に包まれてる、太陽の光がいつも私に注いでる、それは神様の心なんです。私たちは恐ればかり見るときにそれは見えなくなる。でもあなたに注がれているんです。あなたにいつも注がれています。今日ね、載せるの忘れたんですけども、詩編の箇所にもそのような素晴らしい箇所があります。この地上は愛で満ちてます。ダビデが言ったんです。私たちはあまりにもこうフォーカスするものが違いすぎるので、それを時々見ることができない。でもこの地上はダビデが言ったように愛で満ちてます。愛で満ちてます。天のお父様の心です。イエス様はそれを持って来てくださいました。お父さんの心を代わりに持って誕生してくださいました。素晴らしいお父さんの心です。次のポイントいきたいと思います。あ、ごめんなさい、その前に、この御言葉一つ読みましょう。ヨハネの福音書3章の16節の中にこのようにあります。実に神は一人子をさえ惜しまず与えるほどにこの世界を愛してくださいました。そして神の御子を信じる者が誰一人として滅びず永遠の命を得るためです。天のお父様の心です。毎日これを私の中につなぎ止めたい。私の心、神様の心がいつもありたい。天のお父さんの心、私を苦しみの闇に置かず、死の谷の陰に一人ぽっちにせず、神様そこから救い出して私といつも一緒にいてくださる。詩編の23編の中には、敵が見てる前で安全な場所で食事をすることができる、神様と一緒に。私たちはそのような身分をいただいてます。天のお父さんと一緒にそのような身分が私たちに与えられてます。それは天のお父さんの心です。あなたに触れるものは何一つない。力ある神が、そして永遠の父が共におられるから。次のポイントいきましょう。平和の君です。平和の君、一箇所御言葉を読みたいと思いますけれども、ごめんなさい、パワーポイントの方、一番最後のパワーポイントになります。イザヤ書の中の43編1から4節の中にこのようになりあります。しかしイスラエルよ、私を作った主は今こう言って慰めてくれます。恐れるな、私はあなたを買い戻したのだ。私はあなたの名を呼んだ。私はあなたのものだ。あなたは私のものだ。たとえ水の中をくぐり大きな困難にぶつかっても私は共にいる。悩みの川を渡るときも溺れはしない。迫害の火の手が上がりそこを通り抜けていくときも心配はない。炎はあなたを焼き殺さないからだ。私は主、あなたの神、あなたの救い主、イスラエルの聖なる神だ。私はあなたを自由の身とする代わりにエジプトとエチオピアをゼパを与えた。あなたを生かすために他のものが犠牲になった。私の命を、あなたの命を買い戻すため、他のものの命を交換した。私にとってあなたは高価で尊いからだ。私はあなたを愛してる。ここに書かれているあなたを生かすために他のものが犠牲になったとあります。イエス様は私たちにこの地上に誕生してくださいました。私たちのために、そして生まれるだけじゃなくって、 私たちの全人類の罪、私たち全人類の呪い、全人類の病気、すべての心の状態、あなたの悲しみ、人を許さない心、苦々しい思い、あなたの心の状態すべてをもって十字架にかかってくださいました。十字架のことを思っているときに、聖霊様と過ごす中でこのように感じたんです。十字架のもとにある平和がすごく流れてきたんです。ちょうどこういう感じです。朝もやがあって、戦いが終わった後の静かな鳥のさえずりがする、本当に心地よい空間だったんです。聖霊様と時間を過ごしているときに、で十字架のもとにいるような気がしました。それを考えているときに、イエス様が私の十字架でしてくださ、私のために十字架にかかってくださったこの恵みは、すべてを取り除いたゆえに、私が持っているすべてを取り除いたから、その下に大きな安らぎがあるんです。大きな平和があるんです。イザヤ書のさっき読んだ少し前を読むと、すべての軍部、すべての武器を使う必要がなくなったという箇所があるんです。なぜでしょう。私たちの人生のすべては、このたった一人の緑子が私たちのために十字架にかかってくださったから、私たちは戦う必要がないんです。なぜ恐れのためにあなたが戦うの？なぜあなたが悲しみのために自分で戦ってるの？なぜその問題を一人で戦おうとする？イエス様はもうすでにそれを十字架につけて、もうそれは完成されてるんです。それはもう終わっているんです。その戦いは最初から勝利してるんです。その勝利のもとには、勝利という言葉には平和がついてくるんです。なんででしょう。平和がなければ、平和ということは勝利のゆえにあるからですよね。完全な平和がもうあるんです。キリストのその勝利のゆえに。私たちの身代わりとなって、もうすでに戦ってくださってます。その十字架のもとには、その朝焼けの静かな状態がずっと続いています。そのもとに争いが来ることはないんです。サタンも立ち打ちできないことを知っていますよ。私たちにその恐れの声が聞こえるときに、その恐れの問題がやってくるときに、私たちはそれを十字架につければいいんです。イエス様のもとに静まって、それを十字架につければいいんです。私もいつも静まって、恐れが来るときに、私もメッセージをする前に恐れがやってきます。でも私たちがすることは、休むこと、静まって、それを十字架につけて、これは私が戦うことじゃない、それをつけて、私たちはいつもその安息をいただくんです。確認するんです。その時に私たちは喜びが湧き上がります。その時に神様の偉大さを見るんです。こんなに小さい人がメッセージをするんです。それは私を小さいものを使って偉大なことを神様はしようとしています。ここにいる全ての人に対してもそうですよ。私だけじゃなくって。あなたに対しても神様はそれをしたいんです。私なんてできません。そうです。聖霊様の臨在を体験すれば、このインマヌエルの神と一緒にいるときに、私を通して偉大なことをすることができます。最後のポイントです。ピアノの方出てきていただいていいでしょうか。このインマヌエルの神様はライフチャーチと共にいます。ライフチャーチと共にいます。なぜこのインマヌエルが私たちと共にいるなんでしょう。私と共にいるじゃない、私たちと共にいるんです。これは信じてる人に対して与えられている、すべての人に対して与えられている、それは信じている人に与えられている印なんです。イザヤ書の中にも、その信じている人たちに対して印が与えられると言われました。私たちの神は共にいてくださるんです。私たちの神は この教会を絶対に惑わすことはありません。素晴らしい助言者です。この教会は路頭に迷うことがないです。いつも前進することができる。なぜですか？インマヌエルの神がリードしています。インマヌエルの神が私たちと共にいて、他の人々を見て私たちを使って、神様はその中に入れてくださるんです。この素晴らしい神を私は体験できます。平和を経験します。この教会はもう一つすごく感じるのは、時々皆さん言われませんか？あなたといるととても安らぐ。あなたはどうし何を信じてるの？これを言われるときに思うんです。今日も礼拝している中で、クリスチャンは臨在を持っているんです。神様の臨在が共にあります。この臨在はとても大きいものですよ。他の人にとって燃えるような火なんです。あなたが苦しみの中にいたとしても、私にはないと言ってもイエス・キリストを信じているならば、その聖霊はあなたの中に住んでいるんです。インマヌエルの神が共にいるんです。火がない人と暗闇の人と、その中にある火を持っている人、明らかに違うんです。聖霊様の光があるから、インマヌエルの神が共にいるから、私たちは心の状態がいつも神様によって潤されているんです。苦しみ悲しみをいつも取り去ってくださる。私は弱いです。でも神様が共にいてくださるから、私は前に進むことができます。状況が良かったとしても悪かったとしても、状況が悪い時に私の心が新しくされる。状況が悪い時に私の心はいつも静かになって平和を経験するんです。それは天のお父さんが私と一緒に、イエス・キリストが私と一緒に、聖霊様が一緒にいてくださるから。最後の時間、皆さんで少し静まって祈る時間を取りたいと思います。私たちが必要なのは天のお父様の心を受け取ることです。イエス・キリストが誕生してくださったゆえに、来てくださったゆえに、このお父さんの心を知ることができました。このお父さんの心を知ることによって私たちは安らぐことができます。リラックスして力を受けることができる。恐れを取り除いていただくことができる。今あなたに必要なことは何でしょうか？聖霊様の中でお父さんの心をいただいて安らぎたいと思います。その後に今日歌った一緒に賛美を歌いたいと思います。バンドの方も上がってきてくださいますか？しばらく静まってお父さんの心をいただきましょう。2000年前、私たちのために、私のために生まれてくださってありがとうございます。今ここにいるすべての人の心の中にインマヌエルという言葉が刻み込まれるように宣言します。信じている私たちはどのような中を歩くときもこのインマヌエルを思い出すことができるように、いつもあなたの中に安らいで、いつもあなたの中で力を受けることができますように、そのインマヌエルは助言を与えてくださいます。力を与えてくださいます。永遠のお父さんの心を教えてくださいます。そしていつも平和をもたらしてくださいます。このクリスマスの時、あなたを感謝して、イエス様、あなたの御名によって祈ります。アーメン。